秋川バプテスト教会のメッセージポッドキャストへようこそ。このポッドキャストを通してあなたのイエス様との歩みを少しでも助けられたらと願っています。秋川バプテスト教会についての詳しい情報は akigawabc.com または秋川バプテスト教会と検索してください。ではメッセージをどうぞお楽しみください。
今日はキリストにある私たちの最後のメッセージ、実はもう 20いくとはびっくりですね。でも感謝です、感謝です。先週私たちの永遠の住まいについて見ることができましたね。永遠の住まいは何であるか、私たちはキリストにあるからどこで永遠に過ごすのかを見ましたね。黙示録の21章と22章の中で私たちの新しい天と地の中にいる天のお父様と私たちの救い主イエス・キリストが新しい天と新しい地の中心の町である新エルサレムという町に神様が存在して、そこに私たちと共に住み、神様が万物をそこで支配する、私たちと共に住みながら、私たちと共に歩みながら、全宇宙を支配するお父様と私たちの救い主イエス様ですね。イエス様が憐れみ深く恵み深く私たちにその支配の権威をシェアしてください。私たちのようなものがイエス様と共に支配することができるっていうのもイエス様の素晴らしい、豊かな恵みですね。そのことも先週見ることができましたね。私たちは自分の信仰をイエス様に置いたことによって、単純な信仰によってこれら全てのものが私たちに与えられているのです。素晴らしいですよ、楽しみですよね。私たちの未来を見ると、私たちの未来に目を留めると、日々の生活ってものすごく影響されますよね。自分の人生の中でいろんな苦しみやいろんな悩みを抱える中で、 目を未来に留めることができる。いつかこの世の苦しみや悩みが終わる、いつか私は栄光で罪の存在も罪の結果のない新しい天と新しい地に住むことができるんだっていうのを分かれば分かるほど、この地上の苦しみがもちろん大変、もちろん苦しいけれど、その後があるに目を留めることができますよね。私たちの未来が私たちの今を影響することができる。でも面白いことは、今日見るのは私たちの今も私たちの未来をも影響することができることを今日見たいと思います。私たちの今は私たちの未来をすごく影響することができる。つまりキリストにある私は永遠の住まいに備えているものなのです。永遠の住まいに備えているものなのです。あなたはキリストにあるものとして素晴らしい特権が与えられているのです。この地上だけに宝を蓄えなくてもいいのです。私たちには素晴らしい永遠に残る宝を蓄えることができると、イエス様が私たちに示してくださったのです。ので、それを今日ちょっと見ていきたいと思います。これを理解するために、イエス様が、メッセージされた山の上の、なんだっけ、残祭、三条の説教、いや、それを見ていきたいと思います。ありがとうございます。感謝です。マタイ6章19節を見ましょう。マタイ6章の19節です。三条の説教のメッセージ。これはもうすごいこと、イエス様いっぱい言いましたね。で、この中でイエス様は私たちの未来についても教えてくださいました。マタイの6章の19節、20節、21節を一緒に見たいと思います。19節にこう書いてあります。自分のために地上に宝を蓄えるのはやめなさい。そこでは虫や錆で傷物になり、 盗人が壁に穴を開けて盗みます。自分のために天に宝を蓄えなさい。そこでは虫や錆で傷物になることはなく、盗人が壁に穴を開けて盗むこともありません。あなたの宝のあるところ、そこにあなたの心もあるのですとイエス様は言いましたね。ここでイエス様は私たちに投資アドバイスと言えばいいのかな、インベストメントアドバイスと言えばいいかもしれない、投資アドバイス、自分の宝をどこに蓄えればいいのかということについて示しているのですね。いい場所がある、良くない場所がある、でそれを比べていくことをイエス様がしていますね。最初にイエス様が言っているのは、ここに宝を蓄えるのはもったいないで、良くないですよ、もったいないですよということを言いましたですね。19節をもう一度見ましょうか。19節、自分のために地上に宝を蓄えるのはやめなさいということですね。なんでやめなければいけないのですか？それが実際に悪いことなんですか？良くないことですか？罪深いようなものですか？地上に宝を蓄えることの、なんでイエス様はやめなさいと言ったのか考えたことがありますか？まず最初に、もちろん私たちはこの地上で必要なものを蓄えることは大事です。いつか私たちは仕事ができなる時が来るんです。そのために準備することはものすごく大切です。いつか私たちが今までの収入が入ってこない時に神様に信頼しながら前もって準備することはものすごく大切です。しかしイエス様ここで言っていることは、いっぱい宝を蓄えるところ、前もっていっぱい蓄えるためにはこの地上って蓄えるのをやめた方がいいですよ。なぜですか？もったいないからです。もったいない、つまりそこでは虫や錆物で傷物になったり、盗人が壁を開けに穴を開けて盗むからです。つまり私たちはこの地上で宝を蓄えるのはもったいない。なぜでしょうか？一つはその宝自体が悪くなってしまいますね。虫や錆で傷物になる。私たちはこの地上で何かを蓄えようとすると、この地上のために自分の一心をそのために一生懸命貯めようとすると、どうなるのかというと、なくなる可能性がものすごく高いですよね。悪くなっちゃうんですよね、この地上のものって。株にお金を入れると、株が成功するかもしれないですけれど、株がすごくダメになる可能性もありますよね。全財産を株が落ちた時に、バブルになった時に全部失っちゃった。そういう人もいますよね。お家にお金をいっぱい貯めようとして、お家が自分の財産だ、お家があれば何でもいい、お家が火事になってなくなっちゃう時もありますよね。地震でなくなっちゃう時もありますよね。必ず信頼できるようなものではないですよね。二つ目に、なくなる方法は奪われる可能性もありますよね。盗人が壁に穴を開けて盗みますっていうのも、今の時代でも一生懸命自分のお金を貯めて、一生懸命財産を貯めて、そのために生きることで、あるオレオレ電話で全部なくしてしまうとか、一生懸命貯めたお金がアイデンティティフレフト、自分だとふりをしてお金を全部銀行口座から取り出す、そういうことありますよね。なのでお金というものは、この地上のものはどうしても失われやすいものなのです。3つの方法もあります。自分がそのものを使えなくなる時もあります。例えばものすごくいいもの、自分のそのもの自体は悪くないですが、自分自身が使えなくなっちゃう。例えばバイクを買って、もうバイクを、綺麗なバイクを買って、このバイクかっこいいなと思ってね、乗るの楽しみで、何かがあっても自分がバイクが乗れなくなってしまって、ただそのまま座って自分が悲しく見るだけ、そういうこともありますよね。何かすごく楽しみにしていたものを、なんか健康を失ってしまって、それがもうできなくなってしまう。一生懸命 世界を旅したいということで、一生懸命そのためにお金を貯めて、そのお宝を貯めて旅を見たいなということを期待しながら、コロナで日本出れなくなっちゃうとかね、何があるかわからないですよね、本当にこの世の中って。なのでそれだけじゃないです。いつか自分が今まで貯めたものを全て使えなくなる時が来るんです。いつか何を貯めてても、この地上に何を置いといても、いつかそれは完全に置いとかなきゃいけない時が来るのです。この世の旅が終わる時、この世に貯めたものは全て使えなくなってしまうのです。パンを買う時になんか賞味期限がありますよね。人生の賞味期限と言ってもいい、そういう期限が、タイムリミットがあるのですね。イエス様がなぜ私たちにこのように物を一生懸命蓄える必要、そんなに頑張んなくてもいいですよって言った理由が分かりますよね。一生懸命このように貯めていても、いつかそのものを手放さなければいけないことがあるのです。これは私たちの財産でもありながら、私たちの時間もそうなんです。自分の時間を何に置くのか、それってこの地上のものであれば、その一生懸命時間を置いたものはいずれ手放さなければいけません。自分の機能や才能もそうなんです。機能や才能のものをこの世だけのものに置くと、いつかそれを手放さなければいけませんです。自分の霊的の賜物も同じです。霊的な賜物、神様にせっかく兄弟姉妹に使えるための霊的な賜物を、ただ自分のために、この世のために使うだけではもったいないです。せっかく神様があなたに与えたこの霊的な賜物を自分のために使ってしまうことはものすごくもったいないです。20節をちょっと見ましょうか。ここってすごく面白いんです。自分のために天に宝を蓄えなさい。もし地上で宝を蓄えるのが良くなければ、もっといいところがありますよとイエス様が言ってるのですね。地上はもったいないですが、天に蓄えるとすごくいいですよってイエス様言ってますね。そこでは虫やサビで傷物になることはなく、盗人が穴を開けて盗むこともありません。保証されてるんです。もう絶対になくならないんです、天に置くものは。でここすごく面白いです。一番最初のフレーズ、自分のために、面白いですよね。自分のためにって、クリスチャンとして僕たちって他の人のためにいつも使えなきゃいけないっていうことを考え、よく聞きますよね。僕も兄弟姉妹を愛する、イエス様を愛する、兄弟姉妹に使える、他の人のために犠牲を払う、他の人のために一生懸命頑張って愛を示す。でイエス様がなぜ突然ここでは自分のためにって言って、あとは全部他の人にやりなさいっていうのは不思議に思いませんか？実はイエス様が言うすべてのことはあなたの益のためです。イエス様が言うすべてのものは、こうしなさい、ああしなさい、すべて私たちの益のためです。私たちのためにイエス様は私たちに命じているのです。これってすごく大切です。この地上の益のためではないかもしれません。この地上の益になるかもしれませんが、天国での益には確実なるということですよね。この地上のために宝を蓄えるより、天に宝を蓄えなさい、自分のために。ここ面白いです。例えばイエス様が他のところで命じたこと、ちょうどこの同じ山上の上の説教でいいの、山上の説教にも始めた、その説教を始めた時に、誰々が幸いです、誰々が幸いですと言いましたよね。そこ見たことありますか？ちょっとね、時間のため8節ぐらいから見ていきたいと思います。マタイの5章、この メッセージを始めたところ、心の清いものは幸いです。ああ、心を清くすることはいいことなんだ。なぜですか？このあなたの益のためです。その人たちは神を見るからです。神を見るからです。次の節、平和を作るものは幸いです。霊的な賜物、平和を作る、平和を備える、その人たちは神の子供と呼ばれるからです。なぜ平和を作るものであればいいのですか？自分の益のためです。その人たちは神の子供と呼ばれるのです。10節、義のために迫害されているものは幸いです。これはちょっときついじゃないですか。イエス様はこう言ったけど本当なのかなと思いますよね。迫害を受けるって最高ですよってイエス様が言ってるんですよね。幸いです。なぜですか？天の御国にはその人た天の御国はその人たちのものだからです。イエス様はこの地上で迫害を受けることはいいことなのです。あなたの益になるのです。なぜですか？この地上のためですか？いや、天の御国はその人たちのものだからです。イエス様はここにもうちょっと止まってもっと深く言います。11節、私のために、これは大切です。私のために人々があなた方を罵り迫害し、ありもしないことで悪行を浴びせるとき、あなた方は幸いです。素晴らしいことですとイエス様が言っています。でもどれくらい？12節、喜びなさい、大いに喜びなさい。もうハイタッチぐらい、クリスチャン同士でハイタッチするぐらいように喜んでもいいですよ。なぜですか？天においてあなた方の何ですか？報いは大きいのですから。あなた方より前にいた預言者たちを人々は同じように迫害したのです。私たちがこの地上でするもののすべてがイエス様のために使える。天のお父さんも愛し、イエス様を愛し、隣人を愛し、互いに愛し合うこと、自分の時間、自分の財産、自分のあと機能、自分の機能、才能自分の機能、自分の霊的な賜物を一生懸命この世のために使うのではなく、未来のために使うことによって永遠の住まいのために使えば、イエス様がこれはあなたにとって素晴らしいことですよ、この世の素晴らしいもの、この地上での旅の時に使うのはもったいないです、永遠の住まいに届く、つくまでに蓄えていた方がいいですとイエス様が言っています。スーツケースの出番です。僕たちは、うちの家族はアメリカに行くときは普通は3ヶ月ごとに行きますね。3ヶ月アメリカにいて、3ヶ月戻ってきます。そういう感じでよく行くんですけれど、前回もね、1ヶ月前にアメリカに戻ってきたばかりですね。アメリカに行くときは僕とベサニーは必ずこういうマインドセットをするように、あるマインドセットでアメリカに行くことをしています。それはアメリカではなるべく何もアメリカでしか使えないものを買わないようにするんです、ね、いつか、3ヶ月が終わってから私たちは日本に戻る、お家に帰ることが分かっているので、アメリカでは、なるべくスーツケースに持って帰れないものを買わないように一生懸命頑張るんですね。なのでスーツケースが限られてますね。いっぱいスーツケース持ってるのはお金がいっぱいかかるし、もったいないのでスーツケースに入るものだけを買うようにするのですね。なのでスーツケースを今日持ってきました。私たちもこの世の旅の中でスーツケースに、この世のスーツケースに置くものはもったいないもの、いつか手放さなければいけないんですね。私たちは日本に来るときにそのスーツケースに入らなければ、そのまま放っておかなければいけないのです。それを手放さなければいけないのですね。なので私たちは日本に行くためのスーツケースをいっぱいにして、アメリカには残らないように一生懸命頑張ります。皆さんもこの地上にいるときもそうなんです。この地上のスーツケースと永遠に残る天国の住まいのスーツケース、2つあります。今あなたはどこかに自分の時間を蓄えているのです。なんと時間があります。そうです、びっくりね、時間が出ましたね、タイムね。時間が制限されています。 みんなにこの時間の限られている時間をここの地上で置いておかなければいけないスーツケースに入れるか、それとも永遠にあなたのために備えられている宝のためにスーツケースを入れるか、どこかに入れることができるのです。毎日そうなんです。毎日そうなんです。あなたの時間はどこのスーツケースに入れているのでしょうか。次は体力。体力、自分の体力は何のために使っていますか。この世のために体力を使っていますか。自分のエネルギー、毎日起きて今日は一生懸命頑張ろう、その頑張ることはどのスーツケースのために頑張ってますか。この地上のための朽ちる宝、いつか手放さなければいけない宝のために蓄えているのですか。それともイエス様があなたのために、キリストにあるあなたはあなたの未来の住まいのために宝を蓄えることができるのです。イエス様を信じてからあなたには2つのスーツケースが与えられたのです。1つ目のスーツケース、もったいないスーツケースだけれど、キリストにあるあなたはボーナススーツケースをもらったのです。天の住まいのスーツケース、このスーツケースに入れることができるようになったのです。でもそのことを考えずに全部時間もこっちの方がいいな、いつかこの時間をこっちに置いた方がいいなというと、もったいないばかりになるだけです。時間、体力、機能でいいのかな、いろんなスキル、物を作るスキルかもしれません、建物を作るスキルかもしれません、美味しいごちそうを作る機能かもしれませんね、いろんなもの、すごく才能、いろんなものを書いたりいろんなものをする、パソコンも持ってきたから入らなかったのでそれも入れませんでしたけど、自分の機能や才能もこっちに入れるかそっちに入れるか決めることができるのです。持ち物、空っぽです、空っぽですけど、持ち物、財布、あなたの持ち物、財産、あなたの持ち物もこのスーツケースにいることも全然できますけれど、ここに入れるものは全てなくなってしまいます。どっちに入れますか。霊的な賜物霊的な賜物、せっかく私たちはイエス様を信じるときに聖霊様が私たちに兄弟姉妹に使える特別な賜物を私たち皆さん一人一人必ずあるんです。霊的な賜物、霊的な賜物を持っていない人は誰もいません。必ずあなたは霊的な賜物を持っています。どのような賜物かいろいろありますけれど、どっちか必ずあります。その霊的な賜物をせっかく神様があなたに与えて、この世ではなく永遠の住まいのためにこの霊的な賜物を使って宝を蓄える機会を与えたのです。こっちのスーツケースに入れますか、こっちのスーツケースに入れますか。私たちはそれを毎日決めていることなのです。選択しているものなのです。意思しながら選択するか、意思しないで選択するかは別の話ですけれど、選択はしていることは選択しています。いつか私たちはこのスーツケースを閉めて手放さなければいけない時が来るんです。そしてこのスーツケースを閉めて、天国に持っていくというか、先送りになりますね。天国に行くときには、天国の飛行機にはキャリーオンが、なんていうのか、これをスーツケース入れる場所がないです。なので、先送りにしなきゃいけないんですけれど、どっちかに入れているのです。イエス様は、ここで私たちに大切なことを、3つ目の聖句に示しているのです。それはこれです。マタイの6章の21節かな。これ開けたままにしよう。あなたの宝のあるところ、そこにあなたの心もあるのです。私たちはたまにこれを間違えて読んで、あなたの宝は 心にあるところに置きますって読む、考えやすいですね。例えば自分が一番大事なものに、大好きなもの、自分の心がフォーカスしているときに、そこに全部宝を置いて置きますよというふうに思うように感じますよね。つまり、例えば自分が、何にしようか、スポーツ、スポーツが好きで、じゃあゴルフにしよう。ゴルフが好きで、もうゴルフが大好きで大好きで、もうゴルフの、最新のクラブを買ったり、最新のボールを買ったり、一生懸命、良くなるためにレッスンを払って、すごく自分のフォーカスがゴルフにあるからお金をそこに入れる。でも、ここはそういうふうに書いてないんです。どっちかっていうと、その逆なんです。あなたの宝のあるところ、そこに、あなたの心もあるということはこれなんです。どっちかのスーツケースにあなたの宝を入れています。もしかしたら財産をここのスーツケースに入れて、自分の金槌も自分のこれをスーツケースに入れて、あ、やっぱり努力もここにちょっと入れたいな、霊的な玉もここはこっちを一応ここに置いて、まあペンもこっちに置いちゃうけど、時間もねちょっとこっちに入れたいなということで、いつかあなたのこの世の旅が終わる時が来るのです。あなたの宝物が全部ここにある場合は、旅が終わり始める時に、だんだんこの世の旅が終わり始めて、永遠を向かう時に、あ、でもこの宝いっぱいあるな、これ手放したくないな、あ、いっぱい一生懸命備えたのに、もうずっとそのまま置いてしまうな、あー、さよなら、またね、またねも言えなくなっちゃったって言って天国に行く。つまりあなたの永遠の住まいを後ろ向きで行ってしまう。この世のものを手放さなきゃいけない状態で、心をこの世に置いたままに無永遠の未来を迎える。イエス様はあなたの永遠の住まいにゴーホームするときに、後ろずっと振り向いていくのはもったいないですよ。今のうちに方向を変えた方がいいです。こんなものに入れるのではなく、全部ここに入れちゃいますね。はい、入れました。どっちかというと、せっかくマイホーム、永遠の住まいに行くのですし、永遠に過ごすの、過ごす、永遠にそこで過ごすのですから、前方向であなたの心が天国に置いているように、そのようにと宝を天国に蓄えなさい。そうするとこの世の旅が終われば終わるほど楽しみで、も早く行きたくてしょうがないという気持ちになれるためなんです。振り返って背中で天国に行くのではなく、前もって前向きで、ああイエス様のために一生懸命私の時間や体力や機能や才能や、他のいろんなものをイエス様のために捧げて天国に蓄えることができたので、イエス様がそのものをどのように使わされたのか、誰が天国に行けるようになったのか、どのようにイエス様がそれを用意準備してくれたのかを、どんな報いが私のために待っているのかを楽しみにして歩もうではありませんか。イエス様にあるキリストはこのスーツケースが与えられているのです。なので、せっかく与えられたスーツケースなので、今一生懸命そのスーツケースを詰めましょう。今いっぱいそのスーツケースに入れましょう。この世のためは絶対なくなることを理解して、もったいないということを理解して、これはまあ必要なものだけ入れて、あとは全部スーツケースに、こっちのスーツケースに入れよう。そういうふうに日々の生活を歩むと、なんて素晴らしいことでしょう。天国ってなんて素晴らしい楽しみになるのでしょうか。パウロがこのように、コロサイの3章の23節にこのように言いました。何をするにも、人に対してではなく、主に対してするように、心から行いなさい。一生懸命やりましょう。24節、あなた方は主から報いとして、御国を受け継ぐことを知っています。それが知っているのです。 あなた方は主キリストに仕えているのです。イエス様がこの世に戻る、私たちは黙示録の21章22章を読みましたよね。天の御国について、永遠に残る新しい天と新しい地、黙示録の22章の最後の10、最後ぐらいの12節にイエス様はこのように言いました。見よ、私はすぐに来る。それぞれの行いに応じて報いるために、私は報いを携えて来る。イエス様が来ますよ、私は絶対来ますよ、来るときいろんな報いを持ってきてきますよ、あなたのために用意してますよ、携えていますよ、それ忘れないで。天にあるあなたは、イエス様にある、イエス様にあるあなたは素晴らしい特権が与えられています。この地上のために生きなくてもいいんです。もったいないスーツケースを詰めなくてもいいんです。自分のすべてを自分の永遠の住まいのために備えることができるのです。イエス様に救われているから、このスーツケースがあなたのものになったのですので、今日、明日、明後日、自分はこの日をどのように使いたいのか、どのスーツケースに自分のものを入れたいのかを選択する特権が、機会があります。できるだけキリストにある私たちは永遠の住まいのスーツケースを一生懸命詰めましょう。それによって天のお父様が私たちの日々の家庭の中で、日々の生活において、どのように神様は私たちを祝福して、私たちの小さな行いを、小さな努力を神様の恵みによって大きく偉大な宝にさせてくれるのかを考えて、それに集中して永遠の住まいに目を留めて歩んでいきましょう。あなたの人生の旅が終わるときに、どっちのスーツケースがいっぱい入ってるでしょうか。今から未来のスーツケースにいっぱい入れましょう、ね、お祈りします。天のお父様、今日も私たちはイエス様、あなた様の御言葉から、あなた様自身の言葉から大切なことを見ることができました。天に宝を蓄えることができる、この地上のために宝を蓄えなくてもいい、それを理解して、私たち教会家族として日々目を上げて、あなた様に目を留めて、自分の日々の生活においての努力や力や財産、機能、才能、霊的な賜物、全部そのようなものをなるべく永遠に残る宝として蓄えることができるように、私たちの目を開いてください。心を開いてください。それがはっきりと理解しながら生活できるように、聖霊様、私たちを助けてください。このことを感謝して、イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。